教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
神様を信じている人がどのように生きるのかという具体的な行動についてこのところに書いてあるんですけれども、私が心に留まる一番大切だと思うのは24節なんですね。あなた方はあなた方は御国を受ける受け継ぐという報いを主から受けることを知っていますということなんです。ここが一番大切なところだと私は思うんですけれども、いろんな仲介書を見ましたけれどもですね、このところの説明はほとんどないんですね。他のところは本当に詳しく当時の事情と言いましょうかね、いうことに対して詳しく説明しているんですけれども、この24節のこの前半部分に関してはほとんど説明がちょっとしかなかったり、もう説明がされてなかったりというところもあるんですけれども、もうこのところがやっぱりこのそのように生きる原動力というところになるんです。でこのところがなかったならば、まあ、ただの道徳と言いましょうか、まあ、そうしないといけないという立法というか決まりということになってしまうんですね。私たちはこの御国を受け継ぐという報いがすでに与えられているという、このことがどんなに素晴らしいことかということです、まあ、このことがまあより具体的にリアルに自分のものとなった人が本当に心から喜んで、この18節以降のこの素晴らしい生き方をすることができるということです。そうじゃないとちょっといやいやながらとか、いやこれ無理だなと思って最初から諦めてしまうようなことになってしまうんですね。で私たちは御国を受け継ぐ、まあ、これも一つの表現です。まあ、天国に入ることができるとか、永遠の命が与えられているとか、神様に受け入れられている、神様の家族の一員とされているというような、まあいろんな表現があって、その中の一つの表現ですね。受け継ぐというか、神様の国の、後継者になるというようなニュアンスですね。親がいて、その親のこの遺産というか財産というのを子どもが全てこの受け継ぐと言いましょうかね、いうようなニュアンスですね。後継ぎがそのようになるということ、私たちが神様の国のこの後継ぎになるっていうこと、ありえないことですね。天国の後継ぎというか、まあもともとというか、神様はもう永遠に生きておられるので、神様が亡くなるということもないんですけれども、神様の国を受け継ぐというか、ことなんて私たちはありえない。イエス様だったら、まあ、イエス様は神様の一人子なので、天の国を受け継ぐというのはそうだなと思いますけれども、私たちがそうなるというのはもうこう思いもよらないというか、考えもよらないことなんですね。でそのことを考えてみたら、いやいやこれはありえないぞという感じ、まあそういう表現であって、それほど素晴らしいということであって、そんなことなんかありえないぞと思うんですけれども、この御国の世継ぎと言いましょうかね、いうような表現あるんですよね。神様の全てが私たちのものになる、まあローマ人への手紙は、神様はこの御子を与えられたのですから、万物をも賜らないことが あるでしょうかという表現がありますよね。イエス様を与えてくださったんだから、この全世界を私たちに与えてくださらないはずがありませんよということなんです。私たちはそれほど本当に素晴らしい神様の後付きになるような恵みを得ている。もうその天国の恵み、天の世界の素晴らしさを全て私たちは私たちのものとして約束をされているということです。教会学校の子どもたちが一生懸命、このクリスマスの劇ですね、してくれて本当に嬉しかったですね。だいたい子どもたち賛美歌を歌うのも声が小さい普通はですね、じゃなくても大きな声でですね、みおちゃんなんか一人で独唱するなんていうことができたっていうのはすごいなと思うんですよ。でも子どもたちもクリスマスという意味を考えて、そのことをしたっていうのはとても良かったと思うんですね。でもうクリスマスが終わってしまうとかね、こう悲しいなとかね、残念だなって言っているんですけれども、もうクリスマスが楽しみなんですよね、子どもたち。まあやっぱりまあプレゼントがもらえるっていうのは大きいんですけれども、でもクリスマスはなんか嬉しい、楽しいですね。でクリスマス来る前にまだ来ていないんだけれども嬉しいですよね。でそれはこう確実に来るというのが分かっているからですね、来るか来ないか分からないんじゃなくて、もう12月になって12月24日25日になったならばクリスマスが来るというのは確実に分かっているですね。でその喜びを、あ楽しみだなというのをもうその前から持って、クリスマスクリスマスと思って生きているんですね。それがまあクリスチャンの生き方だということです。私たちは御国を受け継ぐという約束を神様がしていてくださって、これはもう確実に来ることなんですよね。でその時の素晴らしさは、子どもたちがプレゼントをですねもらうという、そんなもの比べ物のならないほど素晴らしい恵みを私たちは神様に約束をされているのであります。もう、まあ、パウルはこの義の王冠が私に授けられる、それを楽しみにしているという表現し、私たちもそうですよね。頑張ったね、よくやったねと言って、いやいやそれほどやってないんだけどなってかって思うんだけれども、でも神様は、いやよくやったよ、嬉しかったよ、よく頑張ってくれたねと言って、この義の冠を私たちにくださるんです。これも確実なことであります。その確実なことをですね、喜んで今のこととしてこう生きている。そうするとこの地上のことはそんなに問題でなくなるです。そのものがあまりにも素晴らしく、あまりにも大きくて、あまりにも、良いものであるならば、この世の中のいろんな問題とか、この世の中のいろんな嫌なこととか辛いことは、それに比べたならばこの相対的にって言いましょうかね、こう小さなものになっていってしまうんです。クリスマスの出来事というのをね、NHK の、チコちゃんに叱られるという番組でやっていたんですけどね、あの番組見ていて教えられることがいくつかあるんですね。痛いとですね、私たち痛いところに手を当てるんですよ。でなぜ手を当てるのかって思いますか？痛いと思ったら手を当てるでしょう。なぜ手を当てるのかということをやっていたんですよ。でその答えはですね、手を当てると痛みがね、なくちょっとね弱まるんです、実際に。でね、こうなんか物を感じる順番があるんですね、脳が。一番はですね、動いていると動きというのはね一番なんですね。で歯が痛い時ですね、皆さん歯が痛い時ですね、昼間はそんな痛くないけれども、夜になって夜中になるとすっごく痛くなりますよね。 動いてないからもうじっとしていると痛みがバーッと。で次ですね、その動きの次がですね、触るということなんですって。触るとそっちの方を脳は優先的に、あ、触られたなというのを感じて、こう痛みはちょっとその後になるそうなんです。だから痛い時はですね、いろんな仕事をするとちょっとこう気が紛れるですって。でそれからもう触るね、触ると接触という方が脳は先にこう感じて痛みよりも、だから夜中なんかは触らないし忙しくないし、お夜中になると我慢できないほど歯が痛くなるということみたいなんですね。でも痛みはずっとあったんですよ。あるんだけれども、もう忙しくあれをしないといけない、これをしないといけないと気が紛れると紛れていて、それはそんなに感じないということなんですね。だからまあ相対的比べてですね、脳がそのようにしているということらしいんですけどね。私たちがこの天の御国を継ぐということをずっと心の中で大きくすればするほど、この地上のことはそんなに問題でなくなってしまうんです。でもなんかこの天のことが小さくてね、なんかこうよくわからないし、あるかどうかわからないなんて思っていると、もう地上のことがうわーっと大きくなって、もう悩みが苦しくなってくるということなんです。だから私たち、もう天国のことっていうか、神様に愛されて許されて、そして豊かな恵みが与えられているというのを本当にたくさんこう受け取って、それを喜んで生きていると生き方が変わってくるということですよね。まあ、この18節以降、この夫婦関係ですね。で20節は親子の関係で、この22節はまあ職場、まあと言いましょうかね、この当時は奴隷と主人との関係ですね。そのことについて説明をしているんですね。こう喜びを持って天の国の世継ぎとされているという素晴らしい恵みを持っている人がこのように生きるということですね。この妻は夫に仕えるということね、あんまり使いたくないですよねというよりも自分の言うことを聞かせたいとかって思うんですけれども、でも使いなさい、信頼しなさいっていうことですよね。でそれだけじゃなくて、夫たちは妻を愛しなさいっていうことです。まあ今この世界で見たらそんなにまあ当たり前みたいな感じですけれども、当時にしてはすごい文章なんです。当時はもう男性が絶対的です。で女性の権利って全くなかったんです。でまあ今ちゃんとこの、まあ、イスラム教の人たちが女の人がこうかぶり物をしてですね、肌を見せないようにしてとかいうのはやりますよね。まあ、そういうのはまだその名残が残っているんじゃないかなと思うんですけれども、もうなんかちゃんとした家ではですね、女の人はもう家の中にいるだけなんですよ。外出ないで、食事なんかもうご主人とだけで、もう家族も男の人は入れないという状況だったんですね。で不満があっても文句なんか言っちゃいけないし、言う権利もない。でもそれに対して男は離婚する権利があるんですね。で外に出ることができるですね、いうようなところで、外でまあこの女の人を囲ってなんとかいうのもできた。ある女の人は全くそういうのはないっていう状況ですね。そういう中にあって、いやそうじゃないよと、主人も妻を愛するんだよっていう、まあお互いと言いましょうか、もう両方とも協力するということなんですね。でこの子供たちに対してもそうですね。もう大人って親の権利がすごい、子供に権利は全くない。もう子供はもう親の言うこと、もう全くでも生かすも殺すも親の自由 まあ、日本でも昔そうでしたよね。自分のために子供をこの家とこの家と結婚させるとかいうのは当たり前な、あの日本でもそうでしたよね。そういうあの状況の時に、あの親は子供を苛立たせてはいけませんよと、子供のことを考えてちゃんと接しないといけませんよというふうにこう言われているというのは、もう当時としてはこうありえないことなんですね。でも子供お互いです、これもお互い、子供は親の、あの言うことを聞いて、親は子供を愛して、子供がイライラしたり嫌な思いをしないように考えながらこの教育をしていくということですね。でこの22節のこの奴隷、もう奴隷というのもこの当時は奴隷というのは人間じゃないですからね、の動く家具と言いましょうかねこう動かない家具と動く家具があるみたいな発想ですね。で子供、奴隷同士が、まあ、あの結婚して子供が生まれても、その子供はもう自動的に主人のものなんですね。だからもう何するにも、あの生かすも殺すも主人のもう自由なんですよね。そういう状況の中にあって、奴隷も奴隷という身分の中にあってもイエス様を信じる、そして主人もイエス様を信じているならば、お互いにこのよく使い合うということを勧められている。の、まあ、そうじゃなくても、あの主人がクリスチャンじゃなくても、こうイエス様に使えるように真心から、あのその主人に使いなさいよということが勧められています。の前ですね、中国人の人が、クリスチャンの人が、あの教会に来られたことがあるんですね。で、お話を聞くんです、中国のことを。で中国はもうその宗教っていうのはあんまり言わないしね、共産党っていうのはもうもともと宗教を嫌うというか排斥する、あの宗教の考え方ですのでね、その中でどうしてクリスチャンになったんですかと言ったらですね、のまあ、この上の人というか、まあ共産党の人が宗教なんかダメだダメだと言ってると、ダメだダメだと言うと大体反対思いますからね、興味持つというかね、ダメだダメだと言われている、で信じている人がいると、でその人の生き方とね、本当に仕事を真面目にして一生懸命やっていると、でそのダメだっていう人がいい加減にして、ね、こうまあ自分たちだけのために何かやっているというのをこう見るとね、生き方を見るとどっちが正しいかなと言ったらね、こっちの方が正しいってどうしても思う。こう真面目に仕事も一生懸命ね、裏表なしにやってると、片やね、もうあの自分のことだけしか考えてない、だからもうあのクリスチャンが増えるのは当たり前だみたいなことをこう言われたんですね。いや素晴らしいなと思うんですよね。だからクリスチャンの人、職場なんかでもクリスチャンが信用されるって、彼ら嘘つかないと、できっちりやるときはちゃんとやるしね、あのやってくれるからというのは、クリスチャンとかみんな、信用されていて、で責任があるのはクリスチャンの人に任せるんだとかいう話聞いたんですね。あ素晴らしいなっていう、本当に良い証だなと思うんですね。ここで、この奴隷という人たちがクリスチャンじゃない主人にも心を込めてですね、もうイエス様に仕えるようにそのようにしたならば、もうそれ自体で素晴らしい証になり伝道になるんだということですね。私たちもそのように神様に愛されているものとして、今それぞれ与えられたところで、もうイエス様に仕えるようにこう仕えていく、女の人はご主人に仕える、でこの主人は本当に奥さんが幸せになるように嫌な思いをしないように愛するということですね。で子どもたちも親の指導に喜んで従う、で親も子どものこと本当によく考えて、こう暴力といいますかね、力ではなくて愛を持って教育をする、神様を信じることによってそのことがなされる、本当に素晴らしい社会が出来上がるのではないでしょうか。神様は今日も御言葉によって教えてくださっています。私たちは御子乳を受け継ぐという報いを すでに与えられている、約束されていることを感謝いたします。これがどんなに素晴らしいものであるのか、もっともっと体験し、その喜びに満たされたいと思います。そして人々を愛し、人々に仕えて、イエス様に仕えるように仕えていきたいと思います。イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。